Numbers, if you could open your Bibles, please, to Numbers chapter 27.
ではですね、
if you don't have a Bible, we have a few over here.
今、I'd be glad to... 私たちは民数記を学んでいます。今朝は民数記の27章をお開きください。聖書がもしない方はそこにも何冊か
We have English and Japanese.
英語も日本語も置いてあります。
Okay, and I'm going to ask Mika to read verses 1 through 11 in Numbers chapter 27.
それでは民数記の27章の1節から11節を日本語でお読みします。さて、ヨセフの子マナセの一族のゼロフハデの娘たち、ゼロフハデはエフェルの子、エフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子が進み出た。娘たちの名はマフラ、ノア、ポグラ、ミルカ、ティルサであった。彼女たちはモーセと祭司エルアザルと族長たちと全会衆との前、会見の天幕の入り口に立って言った。私たちの父は荒野で死にました。彼はコラの仲間と一つになって主に逆らった仲間には加わっていませんでしたが、自分の罪によって死にました。彼には男の子がなかったのです。男の子がなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に出した。すると主はモーセに告げて仰せられた。ゼロフハデの娘たちの言い分は正しい。あなたは必ず彼女たちにその父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の相続地を渡せ。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。人が死にその人に男の子がないときは、あなた方はその相続地を娘に渡しなさい。もし娘もないときにはその相続地を彼の兄弟たちに与えなさい。もし兄弟たちもいないときにはその相続地を彼の父の兄弟たちに与えなさい。もしその父に兄弟がないときにはその相続地を彼の氏族の中で彼に一番近い血縁のものに与え、それを受け継がせなさい。これを主がモーセに命じられた通り、イスラエル人のための定まった掟としなさい。
Okay, this is now the second census that's being taken in the book of Numbers.
これはこの民数記の中で2回目の人口調査の後に起こったことです。
That's why it's called Numbers.
まあだから ここでは民数記と民の数を数えるということで。
But remember, they've taken another census. This is the second generation of people that have come out of Egypt.
この2回目の人口調査ですね。エジプトから、導き出されてきた民たちの今度2代目の世代になります。
And one of the reasons for taking the census was so they could divide up the land. They were about to go in to the promised land that God.The land God had promised to give them. And one of the reasons for the census was to divide it up according to this, the tribes.
いよいよこれから神様が与えると、約束されたその土地をこのイスラエルの部族に分け与えていくわけですけれども、そのために人口調査をして、その部族の各部族の人数によってその土地を分けることになります。
And there comes a problem of concerning inheritance.
この相続地のことについて一つ問題が起こりました。
One of the daughters of Zelophehad had a problem.
このゼロフハデという人の娘たちに問題がありました。
And that is,
問題を持っています。
Their father didn't have any sons, and sons were the one, usually the property passed down to the males, and there weren't any sons. So what are they going to do? Their father is he going to lose all the property?
彼女たちの父親には息子がいなかったんです。で、この当時は相続というのは息子にこう分け与えられていくものでしたから、では息子がいないから、男の子がいないから、じゃあこの土地はどうなってしまうのだと。
Because in this census, only the males were numbered.
なぜならこの人口調査では男性だけしか数えられていなかったんです。
And Moses brought their case before the Lord.
モーセはここでこの問題を主の前に持ってきました。
And I love this about Moses. This is a habit. He always, the first thing he does when he has a problem is go before the Lord.
私はここがモーセの好きなところなんですけれども彼は常に問題があるとまず最初に主のところにそれを持っています
。 He had this habit. He was quick to go before God.
彼は本当にあの主のところにすぐに行きます。
He didn't just feel like, well, I'm the leader, I've got to have all the answers.
彼はあの決して私がリーダーだから全てに対して答えを出さなきゃいけないんだと。
But he was presented with this problem and he said,I don't know. I'll go see what God says about it.
彼はこうやって問題が来た時に分からないからじゃあ主に聞いてきましょうと主の元に行きます。
In this we see Moses' humility. He was a very humble man.
ここにモーセのその謙遜さを見ることができます。
In fact, he says about himself that he was the most humble man in all the earth.
事実ですね。彼自身が私はこの世で一番最もへりくだったものであると言っています。
And but you know Moses, I would say Moses was probably the greatest leader in the history of the world.
おそらく、私は思うんですけれども、彼はこの世の、歴史上で最も偉大な指導者だったん
です。And just because think about it, 2 to 3 million people, all of them refugees without a country, are come out of Egypt.He organizes them into a nation, leads them for 40 years through a wilderness.
この2、300万
A lot of people.
2、300万の人数の人をですね、アラノを約40年の間導きました。
And one of the reasons that Moses was such a great leader, that probably the main reason was this habit that he had of always turning to God for wisdom.
もうこのモーセが、素晴らしい指導者だったことの大きな理由の一つというのは、彼は常に問題があったときに主のもとに持っていくということをしていたからではないですか。
And you know, this story I think illustrates a principle that we can apply to our lives.
私たちもここから、自分たちの生活にこう適用させることを学ぶことができます。
And that's, you know, the Bible gives usVery practical instructions for living.
聖書というのは、私たちが生きるために非常に、こう合理的なと言いますか現実的な問題、あのことを教えてくれます。
You can always count on the Bible to be right.
そして私たちは常に聖書が書いていることは正しいということに信頼を置くことができます。
But you know, not everything, not every matter in our life is specifically addressed in the Bible.
けれども、そうは言っても、細かい詳細を、すべての詳細を聖書が教えてくれるというわけではありません。
For example, the Bible doesn't tell us who we should marry.
例えばですね、聖書は私たちが誰と結婚するべきかということを教えてくれ
るわけではありません。 I mean, it tells us a lot about marriage. It tells us about the type of person you should marry. But it, you'll never open it up and say, you should marry Marie. Or something like that.
もちろんですね、聖書はたくさん結婚のことについて教えてくれていますし、どういったあの人と結婚したらいいということは教えてくれていますけれども、だからといってこう開いて、あなたはマリと結婚しなさいと書いてあるわけではありません。
It doesn't tell you which job to take.
または、どの仕事を選んだらいいかということが書いてあるわけではありません。
But the Lord wants us to rely upon Him.
けれども、主は私たちに、主を信頼することを望んでおります。
You know, I don't think that God just forgot about this issue of women's inheritance rights.
主はですね、ここでこの女性の相続、女性しかいないところの相続について、忘れてしまっていたわけではないと私は思います。
It's not like Moses came to him and asked him, and then God says,That's right. That's, I'm glad you reminded me about that. I forgot to tell you.
モーセが神様のもとに、主のもとに来た時にですね、あ、そういえばそうだった。よく思い出してくれた。それは、あの、思われていることは正しいというふうに主が言われたわけではあります。
But he wants us to come to him. God once has left it, I believe, so that we will come to him. He wants us to come to him, to rely upon him always.
あえてそこを、何も言わなかったことによって人々が主のもとに来ることを待っておられるんだと思います。
Jesus said about the Holy Spirit in John 16:13. He said, when he comes, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth.
イエス様は、言われました。ヨハネの福音書の中で、聖霊についてこのように言われました。その方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。
If you are a believer in Christ, if you're a child of God, you have the Holy Spirit in you.
もし皆さんが、キリストを信じているならば、神の子供となっているならば、皆さんの中には聖霊が宿っています。
And he will guide you. If you look to him for guidance, he will guide you.
そしてその聖霊が皆さんを導いてくださいます。
And the holy one thing that that's very important on this issue, the Holy Spirit will never, never contradict the Scriptures.
ここで、非常に大切なことは、聖霊というのは決して聖書に逆らったりこう矛盾するようなことは導きません。
So if while you're seeking the Lord and you feel the Lord is directing you in a certain way, if it contradicts the scriptures, well then it's not the Lord. That's it. That's there's no more to be said about.
ですからもし、例えばこれは聖霊に言われてるんじゃないかなと思うような感じるようなことがあったとしても、それが聖書に相反するようなことであれば、それは
As it says in 1 Thessalonians 5:21, test all things. Hold on. Hold fast to what is good, what passes the test.
第1テサロニケの手紙の5章の21節には、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいとあります。
And you know, this Jesus sort of rebuked the Pharisees because They were taking away from the word of God because of, well, in their case, it was because of their tradition.
この時にイエス様はですね、パリサイ人にたちに対して、非難をしていました。というのは彼らはその伝統のゆえに、まあ、御言葉を、聖書の言葉をちょっと曲げて解釈していました。
In Mark chapter 9, you see that, and Jesus talks to them and says, you Pharisees,You take away from the word because of your tradition, and he points them to this. They had a tradition called Corban.
マルコの福音書の7章のところにありますけれども、イエス様がパリサイ人たちに対して、あなたたちは神の言葉を曲げてしまって、その伝統のゆえにそれを変えてしまっていると。で、当時そこでコルバンと呼ばれる制度があります。
What they were doing is some of them were saying the Corban with these things that they would be dedicated to God. It was like, I don't know, whatever, their money, their job, whatever, this part of their life, I dedicate it to God. And they were telling their parents, you know, I'd like to help you, Dad. I'm sorry you're in such trouble, you know, but I can't. You know, I gave this money over to God.
このコルバンというのはですね、まあ、お金にしても何かにしても、神に捧げられたものという意味があります。ですから、例えば自分の親に対して、父親に対して、お父さんごめんね、まあ、お父さんは苦しいのは分かるけど、でもこのお金は実はもう神様に捧げちゃったものなんだ。
And I'm sure it sounded really spiritualBut Jesus said, you're taking the word of God says, the commandment of God says, honor your father and mother. And you're trying to say, well, I know it says that, but I feel God is saying this. Jesus said, no.
これはちょっと聞くと霊的に聞こえるかもしれませんけれども、でもイエス様は父と母を敬いなさいと言われました。で、その、それは分かってるけど、でもこれはもう実は神様に捧げたお金だからあげられないっていうのは、これは、聖書に反していることです。
But having said that, it's important for us to go to God. To, you know, God desires that we go to Him often. Asking His wisdom.
神様のもとに行って、その神の知恵を聞く、求めるということを神様は本当に望んでおられます。
In fact, you know, that's an indication of our, how we are dependent upon God. If we're going to God, it shows, well, we're looking to God for help. We're dependent on Him for the things that are important.
事実、その主のもとに行く、主のもとに行って指示を仰ぐということは、どれだけ 自分が主を信頼しているか主に頼っているかということを表していることになる。
And if we're not, you know, if I'm not, if I haven't gone to God and I haven't asked the Lord's guidance or I haven't really asked what he thinks about it, I have to question, well, how dependent am I on God?
ですから逆にもし私が例えば、主のもとに行かなくて主の導きを求めずに、いたらそれは本当に私はどれだけ主を信頼しているのかということを自分に問いかける必要がある。
Well, anyway, Moses, God's reply to Moses, and he said that the daughters of Zelophehad speak what is right.
戻りますけれども、神様は主はここでモーセに対して、7節にありますが、ゼロハデの娘たちの言い分は正しいと言われました。
And, you know, this was very radical, especially at this time in world history.
このことはですね、この当時の、この時代の歴史の中では非常に過激的な発言でした。
Women had very few rights, and that was not only the case in Israel. Over the whole world at that time, women didn't have these sort of rights.
この当時はイスラエルだけじゃなくて全世界で女性にはほとんど権利というものがありませんでした。
And you know, this is an important thing. God is the biggest advocate of women's rights.
で、ここで、一番大きなことは神様がこの女性の権利に対する最も、偉大な弁護人であったということです。
No person in history has done more for women than Jesus Christ.
この歴史の中で誰もイエス様ほど女性のために何かをしてくださった人はいません。
And I know that's important for me to say that because now, in this time in history, a lot of people try to paint it that, well, Bible believers, you know, they're really chauvinist, they really put women down and so forth.
なぜこのように強調しているかというと、この当時ですね、歴史の中では、多くの、まあ、聖書を信じているいても多くの人たちが女性を少しこう見下してしまうようなところがあります。
But it's not the case. It's never been it's not the case. God does not put women down.
けれども神様は決して女性をそのように見下すということはされていません。
You know, granted, the Lord doesn't go along with a lot of, you know, radical feminist, a lot of radical feminist beliefs.are not biblical. They don't really, but they're not really good for anybody. Maybe I shouldn't go there. Okay, let me rephrase this. One of the reasons people do this because sometimes people in like a radical feminist movement say, if you don't agree with us, then you're branded. You're a chauvinist or you're whatever. Okay, that's for the English speakers. That's for the English speakers. That's all right.I thank God for Mika. She puts up with so much. Okay. All right. Well, I think enough said. Let's go to verses 12 through 23.
すみません。では、12節から23節をお読みします。ついで、主はモーセに言われた。このアバリム山に登り、私がイスラエル人に与えた地を見よ。それを見ればあなたもまたあなたの兄弟アロンが加えられたようにあなたの民に加えられる。金の荒野で回収を争った時、あなた方が私の命令に逆らい、その水のほとりで彼らの目の前に私を聖なるものとしなかったからである。これは金の荒野のメリバテカデシュの水のことである。それでモーセは主に申し上げた。すべての肉なるものの命の神主よ、一人の人を回収の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください。主はモーセに仰せられた。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け。彼を祭司エルアザルと全回収の前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエル人の全回収を彼に聞き従わせよ。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の前でウリムによる裁きを求めなければならない。ヨシュアと彼と共にいるイスラエルのすべての者、 すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。モーセは主が命じられた通りに行った。ヨシュアを取って彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、自分の手を彼の上に置いて主がモーセを通して告げられた通りに彼を任命した。
Okay. This Abiram was actually the name of the mountain range.
このアバリムというのは、山脈の名前でした。
That's the name of the range. Mount Nebo was the highest point in this mountain range.
その山脈の中のネボ山というところが一番高い、
And the reason I say that because in Deuteronomy you'll read that Moses went up Mount Nebo to die.
で、なぜこのような話をするかというと、新命記にモーセがこのネボ山というところに登ってそこで死ぬということが書かれています。
And you know, you think, well, what is it? Is it which mountain is it? Well, it's Mount Nebo is the highest point of that range.
で、まあ、その一体どこに登ったのかというと、その一番高い山であるマウント、あ。
But God tells Moses that he will soon be gathered to his people.
ここで神様はモーセに対して、あなたはもうすぐこの先祖の民に加えられるというふうに言われます。
You know, when we die, we do not simply cease to exist.
私たちは死んだ時に、もう全くこの存在がなくなってしまうというわけではありません。
You know, our physical bodies die, but we live on.
私たちのこの肉体は滅びますけれども、でも私たちは生き続けます。
And that's, you know, there are a lot of people that believe that, well, they people believe in a variety of things. But some people believe that you just, they're not quite sure. But so after you die, it's sort of a spirit state, kind of you just float around.
多くの人がまあいろんなことを信じていますけれども、ある人々はまあ死んだ後何かこう魂というか霊みたいなものがふらふらとこの辺をさまようということを信じている人もいます。
You know, if you go walk just over here to Wadazuka, many people believe that there at Wadazuka there are spirits that are just kind of hanging out at Wadazuka.
多くの人たちがそのワダズカというところにですね、たくさんの霊がなんかこうさまよっているということを信じている人たちもいます。
And somepeople, you know, I met one, I'm going off the thing here. I met one person, she didn't want to go to San Marco restaurant over here by Zushi.
ある女性に会いました。彼女は、Zushiにあるサンマルクという、まあ、パン屋さんがありますけど、そこに行きたくないと言って
。And because it's located by a funeral place.
なぜならそこは、まあ、葬祭場が隣にあるからです。
And the feeling is that, you know, that's bad. The spiritual, whatever, atmosphere.
そこがなんか嫌な空気がするというか、嫌な感じがするということで行きたくないと言ってます。
And you know, Obon is coming up. And that's the whole idea with Obon is that the spirits come back.
で、お盆がまあ近づいてきます。But it's 近づいてますけれども、お盆というのはその霊が帰ってくるという。
But the Bible teaches that after we die, we don't go into this spiritual state.We live on.
でも聖書は、教えています。私たちは死んだ後にその霊になってこうフラフラするのではなくて、きちんと場所があってそこに住み続けるんだということを教えています。
Moses would be gathered to his people. God says, I'm going to bring you in. You're going to be with Abraham, Isaac, and Jacob.
モーセは、この先祖の民に加えられると言われました。彼は、もうすぐこのアブラハムとかイサク、ヤコブと一緒になるわけです。
You know, every person is will live on after they die.
全ての人が死んだ後もまだ生きていきます。
And the crucial question, of course, is where?
で、ここで、非常に重大な質問というのは、じゃあどこで生きるのかと。
Will you go to be with the Lord? Will you live in eternity in heaven?
主と共に永遠に天国で生きるか。
Or would you spend eternity in hell?
もしくは永遠に地獄で生きるかということです。
In Acts chapter 7, there's the story of the stoning of Stephen. He was the first martyr of the Christian church.
使徒の働きというところの7章には、ステパノという人の殉教の話が書かれています。この人は最初の、教会ができて最初の殉教者です。
He was a deacon, somebody, kind of a leader, somebody who helped in the practical administration of the church.
彼は教会の執事、いわゆる執事と呼ばれるようなちょっとこう指導的立場にある人でした。
But the Jews arrested him because he was teaching about Jesus and they did not like it. These people, this is not long after Jesus was crucified.
もうユダヤ人たちは、このイエス・キリストが十字架につけられた後ですね、彼らがこのイエスのことをの教えをこう広めていることに対して嫌がっていましたので、このステファノという人を捕らえました。
They got mad at him. You know, it's hard to, they said they gnashed their teeth. I can't imagine what that's like. But they were so angry at him that they took him out and stoned him to death.
そして非常にこのステパノに対して怒りを持ってもうとうとう石を投げて殺そうとし始めました。
And I'll just read Acts 7. I'm going to read verses 55-56. It says Stephen looked up as he was dying. You can imagine this, just a raging bad crowd of people with stones killing, you know, they're just readyThey're in the midst of killing you. They're throwing stones at you. He looks up into heaven steadfastly, and he saw the glory of God, and he saw Jesus standing at the right hand of God, and he said, "Behold!" And he looks up, and he said, "I see the heavens open, and I see." And he described what he was seeing, something real. He said, "I see the Son of Man standing there on the right hand of God."
使徒の働きの7章の55節56節のところにこのように書いてあります。ちょうどこのステパノがもうみんなから石を投げつけられてもう今にも死ぬというそういった時に、彼は天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てそしてこのように言ったと書かれてあります。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。
And we see the moment Stephen died, it was justProbably minutes, seconds from that time, Jesus or Stephen entered into the presence of the Lord.
もう彼は本当にその死ぬ直前に、この姿を見て、そして、もうこのそのすぐ後に、おそらく亡くなって、その主とともに主の臨在の中に入っていったと思います。
We also will enter into the presence of the Lord.
私たちもまたこの主の臨在の中に入っていくことです。
We have this hope.
私たちはこの希望を持っています。
Just like Stephen.
ステパノが持っていたのと同じ希望です。
This is really something. If you are afraid of death, as many people are, this is something to meditate on.
もしですね、皆さんが多くの人が、そのようそうであるようにこの死というものに対して何か恐れというものを持っていたとしたら、このことを本当に真剣に考えて。
I mean, so many people, well, like myself, I'm not afraid of dying in the sense that I know where I'm going.
私自身もですね、この死ぬということに対しては怖くはありません。私はどこにその後どこに行くかということを知っているからです。
But sometimes it's the act of dying itself. It's the literal the time that I'm going to die. That's kind of fearful.
けれどもその死んでいく過程ですね、それは確かに怖いなというふうに思います。
But when I look here at this example, what happened with Stephen, it's so encouraging. I mean, this is a lynch mob, and right in the middle of it, his face is glowing like an angel.
でもそのこのステパノの話を読むと非常に励まされるんですけれども、彼はもう本当にリンチのような状態にあっている、その真っ只中でも顔が輝いて希望に満ちています。
Moses is reminded by God that he's not going to enter the promised land because of what had happened at Meribah.
モーセはここで、彼はこの約束の地に入ることができないということをもう一度思い起こされさせられていますけれども、それはメリバで起こったことが原因です。
You remember what happened there? The people were thirsty. They complained to Moses, "We need water."
覚えてるでしょうか、民がですね、もう水がないと言って不満を言って水をくれと叫びました。
And God told Moses, "Speak to the rock, and water will come out."
神様はモーセに対して、岩に命じなさい、そうすれば岩から水が出ると言われます。
But Moses, in his anger, he got mad at the people. He said, "You rebels!Must we make water come out of this rock?" And he took the rod and he just struck it hard twice.
けれどもモーセはもう怒りに燃えてですね、私たちがあなた方に水を与えなきゃいけないのかと言って、そして岩を二度打ってしまいました。
And as a result he misrepresented God, and as a result God said, well, that's, you can't come into the present promised land.
まあでもそうすることによってモーセは正しく神をこう表すことができなかったので約束の地に入ることが許されました。
And that must have been very disappointing for Moses.
おそらくこれは非常にモーセにとっては失望する。
But Moses is more concerned for the people than he was for himself.
けれどもモーセはここで、この自分自身のことよりももっと民のことを気にかけています。
He says he was concerned that the people would be left like sheep without a shepherd.
彼はここで、この民が羊飼いのいない羊たちのようになってしまうということを心配していました。
Ooh, there's a mosquito here.Okay. Well, anyway, the Lord told Moses that he had Joshua would replace Moses.
もうそこで主は、モーセに代わってヨシュアを立てなさいと言われます。
Joshua had been with Moses for 40 years ever since they came out of Israel or out of Egypt.
ヨシュアという人はこのエジプトから出てきて以来40年間ずっとモーセと一緒にいました。
And he was one, you remember when they went up to the promised land, he was one of the 12 spies that was sent in to spy out the promised land.
彼は、この約束の地に送られた偵察隊、12人の偵察隊のうちの一人でした。
And he was one of two men that had faith in God and said, let's go in.
そして、彼はその二人のうちの一人で、その、信仰を持って約束の地に入っていこうと信じた人でした。
And of all that whole generation died off, only Joshua and Caleb were left of the men.
まあその後その全ての世代の人その世代の人たちが、亡くなって、このヨシュアとカレブだけが残りました。
Now chapter 28, just want to look at the first two verses. If Mika could read the first two verses then.
28章をご覧ください。1節2節をお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方は私へのなだめの香りの火による捧げ物として、私への食物の捧げ物を定められた時に気をつけて私に捧げなければならない。
Now chapters 28 and 29 deal with various offerings that they were to give.
この28章29章というのは、さまざまな主に捧げる捧げ物生贄について書かれています。
And these instructions were given before in Exodus and in Leviticus. We studied Exodus.
この、指示はですね、実は出エジプト記やまたレビ記に前にもうすでに一回主から与えられて私たちも学びました。
Well, the question kind of comes up, well, why does God repeat him? If he's already said it, why repeat it again?
じゃあすでに与えられているものがなぜもう一度ここで繰り返されているのでしょうか。
But you need to remember this is a brand new generation. The generation that originally received the law the first time has died out. This is the new generation.
覚えておかなければいけないのは、ここにいる民は今も新しい世代になっています。最初に、この律法を与えられた人たちというのはもうすでにあるので亡くなってしまっていて、新しい世代の人たちがここに。
I'm not going to read through all these, so if you're wondering.
全ては今日は読みます。
But I wanted to look, I just wanted to kind of, summarize what they're saying here.
ちょっとここでサマリーしてみたいと思いますけれども。
Verses 3 through 15, give instructions for the offerings that they were to do on a regular basis.
3節から15節のところは、日々いつも捧げなければいけない捧げ物について書かれています。
First there was the daily offering. One lamb in the morning, one lamb at night. Every single day.
最初はまず日々の生贄ですね。朝に子羊1頭、夕方に子羊1頭。
And then it describes the weekly offering. Every Sabbath there was a special offering.
そしてまた週ごとの生贄が書かれています。 毎安息日に捧げなければいけないものがあります。
And there was an offering every month on the first of every month.
そしてまた月ごとに最初の月に毎月毎月捧げなければいけないように
。 So there was, there were the, constantly they were making offerings of animals, animal sacrifices.
ですから、彼らは常に常にこの動物を生贄として捧げていなければいけない。
So the people were constantly aware of the need for sacrifice.
ですから、人々は常に何か生贄が必要なんだということを思い起こさせられます。
Every day, every week, every month.
毎日、毎週、毎月です。
It was a constant awareness of their sin.
常にそこには罪に対する意識が思い起こさせられます。
And as I looked down through this and I started looking at the requirements, I couldn't help but wonder.What if they ran out of animals?
まあこれを読んでて、じゃあもし動物がいなくなっちゃったらどうするんだろう、足りなくなっちゃったらどうするんだろう。
They needed animals in order to worship. They needed perfect animals.
彼らには、いつもその完璧な生贄というものが必要でした。
So in a way, their sacrifices depended upon their resources, their abilities to come up with these animals.
ですから彼らは常にこの、完璧な生贄となる動物に頼っていなければいけませんでした。
And, but that just, it leads me to be thankful for the simplicity and the perfect sacrifice of Jesus Christ on the cross.
そのことを考えると本当に、今感謝だと思うのはイエス様がその捧げてくださった完璧な生贄によってもうそれ一回で全てが終わっているということ。
In one sacrifice, Jesus did it all. One sacrifice. There's no need for any other sacrifice because his was a perfect sacrifice.
ただ一度の生贄、イエス様が捧げてくださったこの生贄によってもう全てが終わりました。本当に完璧なものでした。
Could you please turn to the book of Hebrews? Because Hebrews really links the law with the Old Testament law with the gospel of Jesus Christ. It brings them together really well. Please open to Hebrews chapter 10.
ヘブル人への手紙の10章をお開きください。ヘブル人への手紙というのは非常にこの、旧約の律法と関連していますので、ここを理解するのに役に立つ。
So, I'm going to have Mika read Hebrews chapter 10, verses 1 through 14.
ヘブル人への手紙の10章、1節から14節をお読みします。律法には、後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある間に私について知らされている通り、神よ、あなたの御心を行うために。すなわち、はじめにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、また、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。 キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。
So we see there that the sacrifices were a reminder of sin.
ですからここで生贄というのが罪を思い起こさせるものだということがわかります。
And verse 4 declares, for it is not possible the blood of bulls and of goats should take away sins.
そして4節にあるように、お牛とヤギの血は罪を除くことができません。
It is impossible for anything other than the blood of Jesus Christ to do away with sin.
イエス・キリストの血以外に罪を取り除くことができるものというのはありません。
It's impossible for good works to take away sin.
良い行いによってこの罪を取り除くということは不可能です。
It's impossible, you know, nothing else, being the best person, you know, okay, I'm going to change my ways and, you know, I've decided from this day forward, I'm going to be a good man. It may be a good thing to do, but it won't take away a person's sin.
いい人にはなることはできるかもしれませんけれども、でも、罪を取り除くということはそれによってはできません。
There was a thing in the news a few weeks ago. Perhaps you saw it. This very rich man in America, Warren Buffett, he gave away billions of dollars.
数週間前にこのようなニュースがありました。知ってる方もいるかと思いますけれども、アメリカの非常に、富豪のウォーレン・バフェという人がいましたけれども、彼が、まあ、あのたくさんお金を持ってたんですけど、それを、まあ、捧げました。
And He said, he was quoted as saying something, he said, there is more than one way to get to heaven, but this is a great way.
彼はこのように言ったんですね。あの、天国に行く道はたくさんあるけれども、この、まあ、お金を捧げたという彼の行為ですね。これは、あの、素晴らしい道だというふうに言いました。
Now, I don't know what he was thinking, how serious he was when he said that, or what.
まあ、彼がそう言った時にどれだけそれを真剣に言ってるのかは分かりませんけれども
And, you know, it may have been a very good thing for him to give away this money.
まあ、そのお金を捧げるということは何か団体に捧げるということはあの彼にとっていいことだったかもしれませんけれども
But the truth is that by giving away this money he didn't make step an inch closer to heaven.
でも、彼が そのことをしたからといって、一歩も実は真理は一歩も天国には近づいていないんです。
Because giving away money is not, doesn't remove sin. And sin is what keeps us, separates us from God. It keeps us from heaven.
なぜなら、そのお金をいくら施したからといって、それが罪を取り除いてくれるわけではありません。罪というのは、私たちと神との関係を隔ててしまっている。
There's only one way to heaven, and Jesus opened the way by his sacrifice on the cross.
道は一つしかありません。イエス様が、その十字架によって、十字架で流した血によって、その道を開いてくださいました。
Verse 16, back here to Numbers, here to the end of the chapter, give instructions for the offerings that were to be given at the feasts.
民数記に戻りますけれども、28章の16節からですね、最後まで、28章の最後までは、今度は祭りの時の生贄について書かれています。
Again, I'm just going to kind of summarize it.
まあ、全部は読みません。ちょっとまとめるだけにします。
But there were three main feasts on the Jewish calendar.
ユダヤ人の暦の中には3つの大きな祭りがありました。
You know, there, if you look at it, there were a lot of feasts. God is into feasting.
まあ、よくよく見るとたくさん実はお祭りがあって、神様はお祭りが好きなんだなと思いますけれども。
And you know, a lot of these animals, when they were offered, the fat would be offered, and the blood were offered to the Lord, but the people would eat some of these animals.
そういった時にたくさんの動物の生贄がもちろん主に捧げられますけれども、同時にですね、人々もそれを食べることができます。
But there was a lot of feasting, and we see God enjoys.He enjoys this getting people together. He, it's like the assembly of people together is very important to God.
もうその祭りのためにこう人々が集まってくる。神様はその民がこう集まるということを本当に喜ばれます。
And it was, this was the center of their life. It, like I said, three main feasts in the year. And all, they would always celebrate every year.
そしてこのユダヤ人たちにとっては、まあこの生活の中心であったこの3つの大きな祭りがあります。毎年毎年このこれらの祭りを行っていました。
The first was the Feast of Passover.
一つ目が杉越の祭りです。
It was celebrated in April.
これは4月に祝われています。
And we, you know the story of Passover. On the night before the Israel left Egypt, they slaughtered the Passover lamb and put the blood on the doorposts.
この杉越の話は皆さん覚えていると思いますけれども、エジプトを出る前の晩に、家のドアにこの杉越の子羊の血を塗っておくことによってそこを、まあ、主の災いが通り越してくれた、杉越してくれた。
And when the angel of death came, he would look and he saw that blood and he passed over them.
主の使いが、通った時にそのドアの血を見てそこの家を通り越してください。
And it was during that plague that they came out of Egypt, out of their bondage.
そしてその、まあ、それらの災いを通って、通して彼らはその奴隷状態から救い出された。
It's a perfect picture of Jesus Christ, our Passover lamb.
で、これは、私たちの、杉越の子羊であるイエス・キリストを、まあ、完璧に表している、まあ、完璧に象徴している。
Because of his shed blood, the plague of sin, the punishment of sin passes over us.
なぜならこのイエス様が流してくださった血が、私たちが本来受けるべきであった罪によるその死というものを過ぎ越してくれた。
The second major feast was called the Feast of Weeks. It was also called Pentecost.
そして二つ目の祭りは、七週の祭り、と言われていて、これはペンテコステとも呼ばれています。
And one of the things they celebrated there was the giving of the law at Mount Sinai.
これは、一つにはこのシナイ山で立法が与えられたことを記念するお祭りです。
This was the feast that they were celebrating. This is when the disciples were in Jerusalem. You remember in the second chapter of Acts, they were gathered there at Pentecost.
使徒の働きの2章のところで覚えているでしょうか。使徒たちがエルサレムに集まっていましたけれども、これはこの、ペンテコステの
You know the story. The Holy Spirit came on the disciples. They were speaking in. They had tongues of fire on them. They were speaking in other languages.
この集まっている時に聖霊が下ってきて、炎のような舌がこう分かれた舌が降りてきて、そして人々がまあ異言で語り始める。
And Peter, filled with the Holy Spirit, got up and preached a powerful sermon. 3,000 people were saved.
そしてペテロがもう本当に聖霊に満たされて力強くメッセージをして、そこで3000人の人が救われました。
Interestingly, when Moses was at Mount Sinai, you remember when God gave him the law at Mount Sinai, he had come down the mountain with the tablets of stone.
面白いことにですね、モーセがこのシナイ山で神様から立法をいただいて、その石の板に立法が書かれたものを持って山から降りてきた。
And he came down and found the people. They'd already given. They were already celebrating an idol. They turned away from God.
モーセが降りてきた時に、もうすでに民たちは、偶像を作って、もう神に背いていました。
And as a result of that, it's a 3,000 people died.
で、その結果として約3,000人の人が、まあ、滅ぼされてしまいました。
Well, the interesting thing is they're atWhen the law first came down, the law came down at Mount Sinai, 3,000 people died.
最初にこの山で最初の立法が与えられた時に3,000人の人が死んでしまいます。
Then on Pentecost, which was celebrating that fact, that in the New Testament, on that same day, the Holy Spirit came down and 3,000 people were born again.
で、その同じことを祝っているそのペンテコステの時に、今度は、聖霊が下ってきて、そして3000人の人が救われて新しく生まれ変わる。
The third major feast was the Feast of Tabernacles.
3つ目の、主な祭りというのは狩魚の祭りという
And during this time they would build little booths and they would little huts and they would sleep in there、
まあ、その祭りの間ですね彼らはちょっと狩小屋を作ってその中に寝泊まりします
The booths were sort of to, they were to remind them of how they lived when they came out of Egypt
でその狩小屋を作るのは、イスラエルの民がエジプトから出てアラノをさまよっていた時のことを思い起こすためです。
So a child, a little child would be there sleeping and you know, Dad, what are we, why are we doing this?
ですから小さな子供が、まあ、その小屋の中で寝てる時にお父さんなんでこんなところで寝るのと。
And you'd say, well, son, you see, our forefathers were once slaves in Egypt, but God brought us out with a mighty hand.
でそこでお父さんが、まあ私たちの先祖がエジプトから神様によって導き出された時にあるのでこういうところで寝てたんだよという話をします。
All of these feasts, all of these offerings described here, the purpose of all of them is so that the people would remember.
これらのすべての、まあ、祭り とそしてその時に捧げられる生贄というのは、彼らがそのエジプトから導き出された時のそのことを思い起こさせるためのものです。
They would remember how God had delivered them, how God had provided for them, how God had covered their sin.
神様がどのように導き出してくださったか、どのように彼らを養ってくださって、どのようにその罪を覆ってくださったかということを思い起こすためのものです。
And it is so important for us to remember what God has done for us.
私たちも神様が私たちのために何をしてくださったかということを覚えておくということは非常に大切なことです。
That's why it's we should always remember the cross.
だからこそ私たちはいつも十字架を覚えていなければいけません。
Remember that we have been delivered from sin, that we have been set free because of what happened at the cross.
私たちは罪から救い出された。ということをこの十字架で起こったことのゆえにそこから救い出されたんだということを覚えておく必要。
And that in remembering this, we should also remember that God is with us right now. We need to be reminded, hey, God is with me.
そしてまた同時に今神様は私たちと共にいるんだということも覚えておかなければいけません。
Looking back, you say, God has been faithful. He has never failed. His word has always come to pass.
昔のこの話を見ますと、神様は常に誠実で、決して失敗とか間違いを犯す方ではありません。
And to look forward and say, well, God will always be faithful.
ですから私たちは神様は常に誠実な方であるということを期待することができます。
So let's just remember today, tomorrow, always remember Jesus.
ですから今日も明日も、いつもイエス様のことを覚えていきたいと思います。
You know, there's so many distractions in life. It's so easy. There's so many things to worry about.
私たちの人生の中に本当にたくさん邪魔するものがあってすぐにこの忘れさせるようなことが出来事がたくさんあります
And life is hard. It comes at you, as they say.
本当に人生というのは楽では決してありません
But don't forget what God has done.
けれども神様がなしてくださったことを
And what he will do.
忘れないでくださいそして必ず
Let's pray. Father, thank you for your faithfulness.
お父様、本当にあなたの誠実さをありがとうございます。
Lord, I want to thank you again for the cross of Jesus Christ.
イエス様の十字架を本当にもう一度感謝します。
Lord, as I look through these laws and all of these animals that had to be sacrificed, I'm so thankful that you have fulfilled the law.
これらの立法やまた捧げなければいけなかった生贄のことを考えると本当に主よあなたがその立法を全うしてくださったことを心から感謝します。
And that's by simply trusting in you, we are made right. We're right with you, God.
そしてただ単純にあなたを信じるだけで私たちは神の前に義とされます。
Through our faith in Jesus Christ.
イエス・キリストに信仰を置くだけで。
And Lord, we look forward to being with you.
主よ、私たちはあなたと共にいることを本当に待ち望みます。
Look forward to being with Stephen, with all of the saints that have gone before us.
ステパノやまた、すべて先にあなたのもとに行った人たちに会えることを本当に楽しみにしています。
We look forward to heaven.
私たちは本当に天国を待ち望みます。
And so, Lord, just we commit our lives into your hands.
主よ、私たちの人生をあなたの御手にお委ねします。
Say, Lord, use us for your glory.
どうぞあなたの栄光のために用いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。